舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市障害福祉国民年金課より中島健太さん、そして舞鶴自閉障子者の住みやすい地域づくりを進めていく会レインボーより亀井久子さん、中丹東保健所福祉室より古舘貴雄さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお三方お越しいただいてるんですが、皆さんお揃いの T シャツを着ていらっしゃいますね。あのラジオなのでうなずいていただいてるんですけど声を出してはいお願いします。はい、皆さん今日はお揃いの青い T シャツを着ているということなんですが、この青には意味があるということなんですよね。
はい、はい、そうですね。
そういったお話を今日はお伺いしていきたいなと思うんですが、毎年4月2日は国連が定める世界自閉症啓発デーということで、この自閉症を広く知ってもらうために赤レンガパークでイベントをされるということなんですよね。
はい、はい、そうです。
はい、そのタイトルがズバリ、
青レンガインマイズちょっと赤レンガって言ってしまいましたけど
そうなんですよ、もう、はい、普段はね赤レンガなの で、 うで、ね、もう赤レンガってもう口が舞鶴市民勝手に言ってしまいますよね。
はい、
そのレンガといえば赤っていうのを覆す、はい、青レンガイン舞鶴、はい、こういったイベントを開催されるということなんですが、はい、まずこの自閉症啓発デーとはというところでお伺いしてよろしいですか。
はい、先ほどもお話し、いただいたんですけども、毎年4月2日は、世界自閉症啓発デーと呼ばれておりまして、
はい、
世界の国のですね、代表者の方が国連の会議で、もっと自閉症のことを知ってもらおうと定めた日なんですね。
はい、
この日は世界各地で希望や癒しを表す青色をシンボルカラーとしてイベントやライトアップが行われておりまして、あの東京タワーでも、ブルーのライトアップが実施されております。
ということでね、今日皆さんこの青い T シャツをお召しなのはそういった意味があるということなんですね。
そうですね。
この青色というのは癒しや希望などを表す自閉症啓発デーのイメージカラー、はい、ということなんですね。
そうなんです。
はい、ということでこの青レンガイン舞鶴というイベントが、開催されるわけなんですが、このイベントについても教えていただけますか。
はい、舞鶴市内でもですね、昨年から舞鶴赤レンガパーク内におきまして、先ほどちょっと私も間違えちゃったんですけど赤レンガなんですけども、青レンガイン舞鶴と称して、京都府さん、レインボーさん、発達障害者中短検疫支援センターさんの主催のもと、ブルーのライトアップを実施されております。なお舞鶴市はこのイベントのお手伝いということで、広報や啓発活動にご協力をさせていただいております。
はい、
またですね、今年はなんと、4月2日に行われるライトアップの他にも、4月の7日に、7日にも、同じく舞鶴赤レンガパーク内において啓発のイベントを開催されるようなんです。ぜひ当日はですね、皆さんも、先ほどもお話ししておりますけども、何か青色のもの、私たちも今 T シャツ揃って着てますけども、青色のものを身につけていただきましてですね、啓発イベントにご参加いただきまして、皆さんでそういった方々の応援している世界中の人たちと青い光でつながっていただければと思います。
はい、ということでね、青レンガイン舞鶴が開催されるわけなんですが、
はい、
この世界自閉症啓発デーというのがもう毎年4月2日というふうに決まってるわけですよね。
そうですね。
でこの4月2日の日にライトアップが開催されるわけなんですが、
はい、
なんと舞鶴では啓発イベントが、4月7日土曜日にも開催されると、はい、いうことなんですよね。はい、そしてその2日と7日の間の期間、はい、4月3日から6日の間も道路沿いがブルーになると、
はい
はい、
国道沿い、青レンガ赤レンガと、国道沿いの間のところにですね、青色に光る、三角錐のような、ものをですね何個か置かせていただいて、それを、青く光らせて 行こうと、はい、まあ、考えております、昨年も、同じように置いておるんですけども、今年はより、バージョンアップして、バージョンアップできたもの、考えておりますので、また皆さんぜひぜひ通りかかられる際はですね、気にしてみていただければと思っております。
はい、ということでね、この舞鶴の赤レンガはこの6日間に限っては青レンガに変わるということで、皆さんぜひね気にしてご覧いただきたいなと思います。それではここでお知らせを挟みます。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、本日はゲストに中島健太さん、そして亀井久子さん、古舘隆夫さんにお越しいただいておりまして、青レンガ in 舞鶴についてお話をお伺いしております。ということでね、この4月2日は国連が定める世界自閉症啓発デーということなんですが、古舘さん、はい、自閉症というのはどういった症状といいますか、
はい、
何でしょうか。
自閉症はですね、生まれつき その脳の発達がこう通常と違っている、まあ、脳機能の障害でだと、まあ、言われています。
はい、
でかつてはですね、親の育て方が悪いとか、心の病気であるとか、まあ、そういったことを言われていたんですけども、まあ、それは誤解であって、そういった脳の機能の障害であるというふうに今は考えられています。で自閉症っていうのはいくつか特性がありまして、一つが、まあ、人との関わりとかコミュニケーションが非常に苦手であるということ、それから興味の偏りとかこだわりが強いということ、それから、まあ、感覚の偏りとか動きがぎこちないとか、まあ、そういったことが自閉症の特性としてあります。
なるほど。これは病気ではなくて、はい、脳の発達の仕方の違いによる生まれつきのものということなんですね。
はい、
そしてこの自閉症の特性としては、はい、そのコミュニケーションが苦手、
はい、
言われていることがこうよくわからなかったりっていうものと、はい、そしてこの興味に偏りがあって、はい、こだわりが強いというんですかね、
はい、
そういった特性、そして動きがこうぎこちなかったり、
はい、
という、うん、
まあ、感覚がすごくこう偏っていたりとかということがあります。
なるほど。はい、こういった特性を持った方がいわゆるその自閉症と呼ばれるわけなんですが、
はい、
もしねこういう子ってクラスにもいるかもしれませんよね、
はいはい、
どういうふうに関わったらよろしいでしょうか。
人との関わりとかが非常に苦手なので、例えばこう視線が合いにくかったりとかっていう特徴を持ってたりする方もおられますし、あるいはそのコミュニケーションの苦手さから、そのあれですね、相手の気持ちとか、ね、表情とかを読み取るのが非常に苦手だったりするというような特性もあります。はい、で、まあ、言葉だけではなかなか伝わりにくいということがありますので、できるだけこう目で見て分かるように工夫してあげるということですよね。まあ、例えばその絵とか写真を使うとか、しっかりとこうカレンダーに予定を書いてこう次の見通しを持たせてあげるとか、まあ、そういったことが一つ関わり方の工夫としてはあります。それから興味の偏りとかこだわりということでいうと、例えばこう手順とか道順にすごくこだわったりとか、あるいはその興味があることにすごく没頭するっていうのがあります。よく電車博士みたいな、ね、子がいたりとかするかもしれませんけど、ある一つのことに対して非常にこう詳しく知ってますけども、他のことには全然興味ないみたいなね、まあ、そういったことが持ってる方もおられます。
はい、
でまあ、そういった独特の記憶力なんかも持ってますので、できるだけやっぱそういったこう得意なことを伸ばしてあげる、
は
い、そういった特性がある分、やっぱその発達のいろんな凸凹というかね、偏りがありますので、苦手なことを無理強いするのではなくって、得意なことをできるだけやっぱ伸ばしてあげるっていうことがすごく大事な関わり方になってくるかなっていうふうに思います。
なるほど。なのでもしねそういう方がいらっしゃったら、その目で見て分かるようにその写真だったり、
はい、
その絵を使って説明するだったりとか、はいはい、あとその一つのことにすごく集中してしまうというお話がありましたけれども、それって私逆に特技じゃないかなって思うんですよね。
はい、
ね、一つのことに。
そうですね、だからそれを生かして社会で活躍してる方というのももちろんおられるんです。
なので興味のないことを無理強いするのではなくて、その方の興味があること、はい、得意なことっていうのを伸ばしていけるような関わりをすればいいということですね。
あと感覚の偏りみたいなのもありますので、特定の音が苦手だったりとか、やっぱ大きな音がすごく苦手だったりして、それで不安になったりこうパニックになったりするので、やっぱ穏やかなこう音で音量で話しかけてあげるであるとか、あと突然後ろからこう声をかけるというよりはきちっとこう視界に入って声をかけてあげるであるとか、そういったことの対応をしてあげることで落ち着いてこう対応できるということになってきます。
なのでね、そのような対応をしていただければと思います。それではね、ここで亀井さんの方からこの青レンガ in 舞鶴のイベントの詳細をお伺いしたいと思います。
はい、オープニングを飾っていただくのは和太鼓集団キシンさん、
はい、
上福井の通所型施設もくもくビレッジさんで、障害のある子どもを含む和太鼓集団なんですね。週1回練習されており10人で活動されております。今回は障害のある子もない子も一緒に和太鼓をしてオープニングを彩ってくれます。
そして他にはどんなステージがありますでしょうか。
はい、東体育館で活動されておりますチアリーディンググロリアスさん、幼稚園からの小さなお子様のチアリーディングで、感謝、礼儀の大切さ、仲間と共に作り上げる喜び、そして見てくださる方に感動を伝えるべく会場を元気いっぱいに駆け巡ってくれます。
はい、元気が、ね、もらえそうですよね。
そうですね、
はい、そして他には、
はい、次に登場していただくのは日生チアリーディング部のスターリリーさん、6名で、来られます。
はい、
ダイナミックで華のあるパフォーマンスをぜひ生でお楽しみください。
はい、そして音楽もあるんですかね。
はい、はい、そうなんです。うん、5号棟にはピアノが除雪しておりますので、そこで、安岡で最高音楽スクールさんよりコーラス隊スキャットさん9名から10名で出演され、歌を披露していただけます。あとレインボーから小学校1年生と高校2年生のお子様がピアノ演奏、そこで生演奏していただく予定になっております。
そしてそのピアノの弾き語りで、コーラスを歌われるという感じですかね。
とは別なんです
ね。はい、あ、なるほど、ピアノとコーラスがあるということですね。はい、です。そして最後に踊りもあると。
はい、はい、エンディングを飾るのは舞鶴よさこい連さん。練習はここ今放送されております西市民プラザでされてる活動されてるところなんですけど、はい、はい、鳴子を用いて、元気よくパチパチとこう歯切れのいい音を会場いっぱいにに彩ってくれると思いますんで、いつも会場とこう一体になる感覚があるそうなんで、ぜひその感覚を味わっていただきたいと思います。
はい、ということで、4月7日の土曜日ですね、啓発イベントが開催されます。こちらステージパフォーマンス、今ね5組ご紹介いただきましたけれども、朝の11時からですかね。
はい、
はいはい、オープニングを飾っていただくのは和太鼓のキシンさん、はい、そしてその後チアリーディングのグロリアスさん、二世高校チアリーディング部のスターリリーさん、はい、そしてピアノコーラスの最高音楽スクールさん、最後は舞鶴よさこい連さんがこう会場一体となって踊ってくださるということなので、はい、ぜひ会場で体験していただきたいなと思います。舞、はい、鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております七子チャッタラジオ金曜日、本日は4月2日から開催されます青レンガ in 舞鶴についてお話をお伺いしてまいりました。さ、先ほどねこの7日のスケジュールでステージパフォーマンス5組、はい、ご紹介いただきましたが、他にも物品の販売があるそうですね。
はい、そうです。レインボーから生活用品、子ども用品、服などをお得に買えるバザーを開催します。あと水なぎ河原学園さんより手作りパンの販売を。
あ、美味しいですよね。
美味しいですよね。はい、そして雪永ほっこり工房っていう障害のある方が手作りのものを 作られているのがあるんですけど、そのベンガラ染め、手ぬぐい、カバン、コースターなどを持ってきていただきます。そしてアマルベにある身体障害者福祉センターポーレポーレさんより、雫の夢抹茶シフォンケーキ、こちらもとっても美味しいんです。はい、とか巻き寿司、おはぎの販売、北の黙々カフェさん21ビルですね、はい、あそこにある黙々カフェさんよりクッキーや手作り品、ヘアゴムとかコースター、ちょっとしたあの胸につけるブローチなんかを手作りされておりますので、そちらの販売をしていただきます。
はい、
そして舞鶴作業所さん平にあるんですけど、ニンニクとヘアゴム、ブローチの手作り品を利用者さんが今回来ていただいて販売されることになっておりますので、うん、ぜひ来ていただきたいです。
はい、はい、ということでね、バザーの他にはこの物品の販売があるということで、はい、なんか美味しいものいっぱいありましたね。
あります。
パン、クッキー、シフォンケーキ、巻き寿司などなど、はいはい、ね、そしてベンガラ染めなどの小物もあるんですかね。
はい、そうなんです。
これはどういう染め物なんですかね。ちょっと見てからのお楽しみですね。
ですね、
はい、はい、そしてブローチなども、これ皆さん障害のある方が手作りされてと、はい、そうなんです、いうことなんですね。
はい、
こういったね物品の販売もありますので、ぜひお気に入りの一品を見つけていただきたいなというふうに思います。はい、さあそしてね、先ほどのこの赤レンガのライトアップが4月2日に行われますよというお話をしたんですが、時間の方が、6時30分からですかね。
はい、そうですね、ライトアップは4月2日月曜日、6時30分から、午後8時まで、イベントにつきましては4月7日土曜日午前11時から午後3時まで、場所は両日とも舞鶴赤レンガパーク5号とイベントホールにて行われます。覚え方としましてはちょっと気の必死で考えてきたんですけど、エイプリルフールが真っ赤な嘘ならば、はい、次の日の4月2日は青いライトアップと皆さん覚えてください。
拍手が起こりました。そうですね、4月1日といえばエイプリルフール。
そうですね、はい、滑ってしまいました
ね。そのね、真っ赤な嘘とは対照的な翌日からは赤レンガが青色に染まるということでね、
はい、はい、皆さんのご参加お待ちしてます。
ということで、4月2日月曜日には、夜の6時30分からですね、もう最近日が長くなったのでね、6時半からライトアップがあります。そして次の日からも道路沿いがブルーになりますので、ぜひねご覧いただきたいなと思うんですが、7日土曜日には啓発イベントということで、先ほど亀井さんからいろいろとご紹介いただいたようなステージパフォーマンス、そしてバザーや物品の販売などがございます。ということでね、そして先ほど古舘さんの方から自閉症についてお話しいただいたんですけれども、はいはい、相談機関の一覧があるということなんですよね。
はい、そうなんです。自閉症をはじめとした発達障害のことで相談する機関っていうのが、さまざまあるんですけども、中短広域振興局のホームページに、障害者自立支援協議会発達障害部会というページがありまして、そこに相談機関一覧表が掲載されていますので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。
はい、じゃあね、もしラジオをお聞きの方でそのお子さん、ね、子育て中の方で、さっきこのいろんな特性があるというふうにお話しいただきましたよね。はいはい、ちょっともしかしたらうちの子そうかなって思われた方は、こちらに載っているところにご相談まずはいただいたらいいですかね。
そうですね、たくさん載ってるんですけども、一番ご自身にとって身近な相談機関を選ばれて連絡されたらいいかなというふうに思いますので、
はいはい、ということで、中短広域振興局のホームページに、
はい
はい、この相談機関がいろいろと載っているということなので、はい、こちらご覧いただきたいなと思います。はいはい、そして、亀井さんから最後にリスナーの皆さんにメッセージがあるということなんですが、お願いします。
はい、自閉症の人たちが生活しやすい社会は、みんなが幸せに生活できる社会につながります。うん、このため日本では4月2日から4月8日の1週間を、自閉症をはじめとする発達障害をみんなが知るための発達障害啓発週間としています。この啓発活動を通じて、正しい自閉症者への理解を促し、障害がある人もない人も社会の一員として頑張っている姿を肌で感じ、住みよい地域づくりを進めていけたらと思います。 この放送を聞いて一人でも多くの方が会場へ足を運んでくださるよう願っております。
はい、ありがとうございます。ということでね、青レンガ in 舞鶴、こちらのイベントが4月2日月曜日にライトアップがありまして、啓発イベントが4月7日土曜日に開催されるということなんですが、場所は両方とも舞鶴赤レンガパーク5号棟ですよね、はい。その障害のあるなしに関わらずね、はい、みんながこう住みよい地域になっていけたらいいですよね。
はい、そうなんです、うん、
そしてこの舞鶴でもそういったあの特性のある方も頑張っていろんな可愛いものとか美味しいものを作っておられる方たくさんいらっしゃいます、はい、ぜひねそういった方の、 あの物品の販売もありますのでお手に取ってご覧いただきたいなというふうに思います、はい、そしてぜひね当日行ってみたいわと思ってくださったリスナーさんいらっしゃいましたら、ぜひね青色のものを身につけて、
はい、そうです、
ね、今日皆さん水色の T シャツをお召しですけれども、はい、あの何でもいいですかね。
そうですね、
もう靴でも帽子でも、
はいはいはい、もう何でもいいです。
ワンポイントで青色をつけていただければ、
はい、ということでぜひねそういった青色のものを身につけて、この青には癒しだったり希望、そういった意味があるそうなので、ぜひねそういったものを身につけて参加していただけたらなというふうに思います。それでは本日のゲストは舞鶴市障害福祉国民年金課より中島健太さん、舞鶴自閉障子社の住みよい地域づくりを進めていく会レインボーより亀井久子さん、中丹東保健所福祉室より古舘貴雄さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。